はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いいたします。僕はですね、14巻タイトルを持ってるんですけれども、その全てを言える人はいないと思っております。ですので、その中から僕はですね、知ってほしいタイトルをご紹介させてください。
はい。
賛否両論です。
ほう。
まあ、優勝したらば、まあ、誰が勝者だなんていうので賛否あるのは結構聞くじゃないですか。
まあありましたね。
どの大会でもありましたけれども、うん、まあキングオブコント、M1 とかね、どの大会でもつきもんですよ。あっちが勝者じゃないかとか、じゃなくってもう、そのコンテスト自体賛否。うん、
やってること自体ってこと？
そう、良くないぞっていうので、うん、まあ優勝はしましたけれどもね。
階段のやつだ。
まあ、階段？
階段のやつじゃなくて。
階段？いや階段じゃないですよ、うん、演技力ね。
演技力、
演技力勝負ですよ。
ほう、
うん、まあそれちょっと
演技力勝負、
うん、すごい賛否、まあ言うたらピの方が多いのかな、
うん、
まあ、それで良くなかったみたいですね。
演技力で勝負なんかできないでしょ。だって
なんでやねん、最近はちょっとええって言われとんねん。
いやいや、そうじゃなくて、その演技ってこう優劣つけられるもんじゃないんじゃないっていうことです。
まあまあそういうことですね。でもね、うん、まあ今回の、まああの、演技力を競うというね、この切腹コンテストを、まあなかなかね、頑張ったんですけれども、よくないみたいなね。
それはいけそうだな、ちょっと。
なんでやねん。したことないっちゅうね、うん、俺。経験あるみたいに。ないですから。
いや、今のご時世に切腹コンテスト。
そうなんですよ。ごめんなさい。これは僕出たことなかったです。
いけそうだけどね。
いやいや、いけないでしょ、うん、てかそもそも開催すらされなかったです、これ。
え、何、どういうこと？
島根県の松江市で、
うん、
切腹後にのた打ち回る演技力を競うという切腹コンテストの開催を予定したんですよ、
うん、
だけれどもこのイベントに対して SNS でかなり、
うん、
まあ、賛否、そうですね、叩きの方が多いですね、
うん、
その大きな反響を受け、主催者はコンテストを中止にしたんですよ。12月14日、松江市役所のダンダンテラスという、まあ、場所がありまして、そこで開催が予定されていたイベントっていうのが、切腹コンテスト。
ほ
う。おもちゃなどを扱う事業者が企画したものなんですね。その商品であるプラスチックの刀で切腹するふりをしてもらい、その後30秒から1分。
うん、
のた打ち回る演技力を競うコンテスト。
いや、良さそうじゃん、全然。
9日のですね、地元新聞に参加者募集の記事が掲載されたところ、
うん、
この記事を撮影した SNS 投稿が拡散、
うん、
イベントについての賛否。
へえ、
うん、芝居とはいえ人が苦しんで死ぬ様子をコンテストにするのは
いしょ
とかね、
うん、
切腹という行為をバカにしている、
うん、
とかね、
うん、
批判の方はこれなんですけれども、
はい、
まああの、いや、これはいいでしょうっていう賛成の方で、
うん、
参加したい、ファンキーじゃんとかっていう、
すごい抽象的な戦い方をしてるね。
そうですね。だから、
3の方が。
3、うん、は、バカですね。
そうですね。
うん、
3の根拠があんまなかったな、
ね。そうなんですよ。まあその反響を受け、主催者は、中止にするという、主催者からすると、当方のイベントの悩みに集客をどうしたらいいかというのが根底にありました。いろいろなイベントで出展させてもらい、ある団体の女の子の一人がこちらが売っている伸縮するプラスチックの刀をお腹に刺す仕草をしたのが発端。
ああ、いいじゃん、ね。きっかけもあるんで
しょ。そうそう、う
ん。
で、そういう使い方で演技したら面白いかもしれない。エンタメ性を重視したつもりですが、このようなお騒がせする形。ということで中止になったということですね。
せんでええのに。やったらいいん
だ。いや、やってね。
知ったことじゃないっつって、やったらいいん。
やって否定は分かるの。
そんな気にせんでええっちゅうねん。
切腹という行為をバカにしているですって。
してるよ。だから何なんだよ。
っていうね、うん、まあちょっとそういう言葉がたくさん SNS で見受けられるということで、ダメ。
息苦しい世の中ですわ。
いや、本当ですよ。こんなん。
やってられんな。
やっていいじゃん、全然、うん。それ言い出したらさ、お芝居も全部あかんやんって思うけどね。
まあ、あれはいいんでしょう。俳優がやってるから。
いやいや、その、よくあるじゃん。うん、おもろで、切腹するやつ、ね。
あるわ。映画でもあるから、そういうシーン。
そうですよ。うん、それこそ、たけさんの首とかも、ちょっと笑けるシーンあったじゃない。
うん。
あとあれもそうですよ、鞘侍とか、うん、
だからそれも賛否あったんじゃないですか。
あったんかな。知らんけど、まあ、あれはでも放映した後ですもんね。
まあそうそうそう、
ね、そっかそっか、やっちゃえばよかったんだよ、
本当だよ
と思いますけれどもね、それではいきます、教えて都市伝説。
はい
はい、この企画は我々が話したい話をするという企画なんですけれども、
うん、
今回は雑学です。
好きっすね、
頭良くなってみんな。
雑学ってさ、一生頭良くなんない感じするんだけど。
忘れちゃうよね、聞いた瞬間ね、うん、まあだけれども、まあ、中にはまあ覚えていて、あ、そういえばあいつがこんなこと言ってたなみたいなんで、
まあね、パッとね、うん、その場でなんかいい感じに挟み込めるときはあるけど、
ではちょっと話させていただきます、はい、質問なんですけれども、神道神社では、
うん、
柏で打ちますよね、
パンパンやりますよ、
ねうん、お寺で打ちますか。
いえ、
なんでやんないですか。
なんで、
うん、
なんか合唱の方じゃないの、お寺って。
そうなんですよ、静かに手のひら合わせて合唱しますよね、柏でではございません。でも、
うん、
それってなかなか説明できなくないですか、うん、別にお寺で打ったっていいじゃんって思いません。
うん、俺はいいと思ってる、うん、別に打ってもいいと思う。
そうだけれども、これってきちんと打っちゃいけない理由があるんです。
おお、あるんだ。
そうなんですよね、うん、まあ先ほども言いましたけれども、神道お参りですね、そういうの時は、うん、まあ柏で全然打ってもいいんですけれども、お寺でやるのは完全な間違いとされている。
ほう、
仏の前では静かに手のひらを合わせて合唱をするんですね、
うん、
吉本さんがおっしゃった通りです。
はい、
音を立ててはいけないんですね、その際。
おお、そこなんだ。
うん、
引っかかって
る。そうなんです、
うん、
合わせた右手は仏様を表す、
うん、
また清らかさと知恵を表すんですって、
うん、
左手は俗世の汚れの中にいる自分自身を表す、
うん、
そして両手をじっと合わせることで仏様と俗世の汚れの中にいる自分を一体化させ、その前に身を投げ出すことになると、
うん、
だから仏様と自分をふっと合わせるのに、
うん、
音を立ててパチンとやっちゃうと失礼に当たると。
ああ、その合唱の時も音を立てずにやるってことね、
うん、そう、はいはい、立てちゃいけない、うん、それは失礼に当たるから、
うんうん、
ね、だからすっと音を立てないように合唱をするということですね、
うんうん、
インドやタイとかと日常の挨拶に合唱をするんだけれども、これはそういう意味とは違っていて、相手を尊敬していますよという仕草らしいですね、
うん、
仏様にやるものですから、
はいはいはい、
ということなんです。ですから、まあ、柏では打ってはいけませんよ。
なるほど、
はい、勉強になるでしょ。
うん、まあまあ、
ね、え
そのやろうとは思ったことなかったけど、
あ、まあね、
別 に、 あの、確かに、ね、まあ、知らなかったらやっちゃうかもね、
うん、
子供とかは、ね、特に。
あと、なんでやっちゃいけないのって言われた時にこれ言ってください、
うん、
本当に。右手は仏さん、
めちゃくちゃ難しかった
ぞ。左手は俗世で汚れたお前自身、それを合わせる時にお前何で立てんねん。
いや、わかんねん、それ理由になんかあんまりピンとこない感じするけど、
お前はあれだね、俺の息子なのに頭が悪いねって言ってあげてください。じゃあやめるんで。
まあまあ、それはやめるだろうけど、
絶対やめるんでね。では続いていきます。
はい、
千葉さんは和食洋食とか中華とか、まあいろいろありますけれども、はい、どちらが好きですか。
和洋中で、
はい、
うーん、
まあちょっと難しいけどね。
ちょっと難しいですけども、
難しいでしょう。
最近は洋かな。
あ、洋食いいですよね、
うん、
ナイフフォーク使いますよね。
使いますわ。
結構ルールきちっとしてますよね。
まあまあ、レストランだとね、
そうですよね、うん、同じようにですね、まあ、中華とか和食、この2つでもお箸使いますよね。
うん、使う。
ナイフとフォークとは違いますけれども、はい、
うん、
このお箸ってで、
うん、
誰が使い始めたものか知ってます？一番最初。
アボリジニとかじゃない。
だから
木の枝を2つをどっかから持ってきて、それで挟んで食ったっていうのが始まりかもしれない。
まあまあ、ね、ちょっと言い方は間違えた。日本でですね、ごめんなさい、
日本で
誰が一番最初に使ったか、
お、
超有名なあの人なんですけれども、
あれですか。じゃあ日本ででしょ。
日本。
卑弥呼。
うお、そんな前じゃない。
そんな前じゃない、
うん、ヒントアスカ時代、ね、
もうちょい近い、もうちょい近い、
ヒントアスカ時代、
アスカ時代、
アスカ時代で有名だったのは
聖徳太子、
ああ正解です、うん、聖徳太子なんですね。聖徳太子が2本のお箸を使うまで日本では竹を折ってピンセットのように挟んで使ったんですよ。
竹を折ってピンセット、
うん、だから上がつながってる感じ、
ああはい、うん、離れてないってことね、
そうそうそうそう、でそれでクッと挟んで使ってた、それがお箸やった、
それは箸とは言わないってことね、
そうですよね、うんうんうん、だから今の現代における、うん、一本一本離れていって一対でお箸というのは、
うん、
天皇が使っていたんです。
うん、天皇が使ってた、
はい、
うん、
それ以外は皆手の指で掴んで食べてたんですね。だから一般で天皇以外で使ったのは聖徳太子じゃないかと言われているんですね、
うん、
607年第1回遣隋使となった小野妹子がですね、
うん、
中国では箸と匙で食事をしているのを見て驚いたと、
うん、
帰国後この作法を聖徳太子に報告するんですね。いやあちらの国ではお箸と匙を使ってましたよ。すると聖徳太子は日本のこの箸を使った食事の作法を朝廷の人に習わせると、この時から日本で食事に箸を使う習慣が始まった、
うん、
っていうことです。
なるほど。
だから、まあ、中国の見よう見まねでお箸を使い始めたところからスタートしてるんですね。
まあだから海外由来ではあるんだ。
そうですね、お箸はね、まあ、使ってはいたけれどもピンセットみたいなものだったと、あるいはあの離れたものではないんだよ。
まあでもほぼそうじゃんね、原型としては。
まあね、
うん
う
ん、
というものなんです。
みんな同じとこにきつくんだ ね使いやすさか、そこれに。
確かにそうですね、確かにそうやわ。
うーん、
では続いていきましょう。続いて江戸時代、
うん、
どういう髪型してるか言うたらやっぱりちょんまげですよね。
まあそうでしょう ね、う
ん、なんで頭あんな反り上げてたか、
うん、
これってあんまり多分知られてないと思うんですよ、
うん、
今で言うと、
うん、
結構奇妙な髪型じゃないですか、ちょんまげて。
今って言うとというか、まあ
ちょんまげて
僕は奇妙としか思ったことないです、
ね、奇妙っすよね。しかもさ、うん、あれものすごく難しいじゃん、
うん、なんか
するのに
管理がしやすいとかでもなさそう
ないよ、ね、
な気はするね。
毛が生えてきたらまた剃り上げなきゃいけないし、
うん、
だからあれってなかなかまあ管理難しいし、あとかっこよくもないし、なんやねんこれみたいな。
そうね、うん、まあまあ
ですよね、
まあ、
うん、額から頭のてっぺんまで反り上げた部分は、
うん、
あれ酒焼きって言うんですって、
うん、酒焼き、
月に時代の代と書いて、
うん、
酒焼きというと、
うん、
もともとは鎌倉時代や室町時代の武士が兜をかぶった時に、
うん、
頭が蒸れないようにしたものなんですって。
うん、
髪の毛が生えていると蒸れちゃうと。
まあ、全剃りでいいんじゃねえかって思うけどね。
かゆくなるんですって。
あ、全剃りだと、それはそれでダメなんだ。
気が散ると。頭がかゆくなって。
へぇ、坊主だと。
で、かゆくて命を懸けた戦いに支障をきたしては大変だ。
うん、確かに。
はじめはね、出陣の時だけだったんです。戦う時だけ。
うん。
ね、でも、戦乱が続くようになると日常的になる。
うん、
まあその戦国時代やら何やらなるとね、はいはい、まあまあ、その当時のこの酒焼きというのは毛を剃らず毛抜きで抜いていたから、う
ん、痛い、
頭血だらけ、
やば、
うん、その後戦国時代になると毛は抜かずに剃るようになると、うん、それまでは頭血だらけです。
いや
ー、だって
それの方が気散るんじゃないの、
うん、いやほんまやな、確かに蒸れるよりも血だらけを選ぶ、
めちゃくちゃ痛いと思うけど、
めちゃくちゃ痛いよ、ずっ
と
ヒゲとか抜くわけじゃないからね、髪の毛を毛抜きで抜くんやからね、
ヒリヒリしてると思うよ、ね、ずっと。
江戸時代になると武士の習慣が強い男の印として町人にも広がって、
うん、
まあそれがあ、なんて言うんでしょうね、風俗となったということですね、うん、その風俗というのはその時代のね、
はいはい、
うん、剃っているこの酒焼きの毛はすぐに伸びてくるんですよ、
うん、
いつも青々と剃り上げているのがかっこよかったのでわざわざ青く染める人もいたという。
まあかっこいいっていうね感覚なんだったんでしょうね、
ちょっとよくわからないですけれども、今だとちょっとわ
からない、うん、
まあだからあの曲げをね、
うん、
グッと切るっていうのはその武士を、まあ、やめてしまうとか
相撲取りみたいな。
そうなんて言いますけれども、うん、それやっぱり強い男の印であって、戦う時にやっていた髪型やったから、それをなくすということはもう戦わないという意味につながってくるんですね。
引退だ。
そうですね、うん、だから岸本さんが言ったように力士とか、まあまあ昔で言うと武士とかは髪の毛をパッと切っていたというね、
うん、
引退する時というお話でした、
うん、
あとですね、結構なんて言うんだろうな、あの時代劇とか見てると、
うん、
お医者さん
ほう、
なんか坊主頭多くないですか。
ああ、まあそうだね、か長髪。
ああ、確かにね、
うん、
あの長髪、あれ多分もう作り物やと思うんですけど、
うん、
あの時代、昔の江戸時代とかの医者って、
うん、
坊主頭がかなり多いんですよ、
うん、多いね。
漢方医っていうのかな、当時は医者っていうよりは漢方を処方する、
うんうん、
漢方医は坊主頭が多いんですよ、
うん、
なぜかというとお坊さんが
うん、なってたから
漢方の知識を生かして、
うん、
お医者さんも兼ねていたかららしいですね。
なるほどね。
で今と違って当時は医者に資格ないんですよ、医師免許がない、
うん、
だから読み書きのできない、まあ、漢方医医者とか、
うんうん、
独学の医者でも看板を出せばその日から町医者として開業できたんですね。
へえ。
そんなだからやぶ医者とかやぶにもなれないタケノコ医者と言われるような下手な医者もいたと、
うん、
町医者の診察料は庶民にとっては高い、
うん、
今のお金で2万から3万したと、
うん、
それに薬代もかかるから、まあ、庶民は来やすく見てもらえ
ない、まあね、保険がないとね。
そうですね、まあ、当時なかったですから、
うん、
それで庶民は病気になると針灸、
鍼
灸とかね、
うん、
あと薬売りを頼りにしていたことなんですよ、うんうんうん、だから、まあ、あの時代のお医者さん、まあ、漢方医というのが坊主頭が多いっていうのはお坊さんがやっていたから、
うん、
っていうことらしいです、
ね。
これはあのあれです、ディズニーとかであのツアー待ってる時とか、
うん、
あのこれ話してあげてください。
ディズニーじゃなくてもいいけどね、
もう本当にな
んか
すごい待つんで、
どうせならなんかそのお坊さんまつわるタイミングの時がいいと
思う。なんか USJ でさ、
うん、
ドンキーコングのエリアが
最近
開いてね、
うん、
ヒカキンさんがちょっと早めにって言って動画出してましたけれども、
うん、
だからね、あの予約とかをね一応見てみたの、うん、どれぐらい人気あるのかなと思ったらもう入れないの、予約でいっぱい、
うん、
そうすごい人気だからね。
マリオの時はそうだったでしょ。
そうそう、でもすっごい予約取れたとしても並ぶのよ。
うん、
そういう人はそれ喋ってください。
いやいや、まあ
俺は
やった方がいいと思うけど、
なんであの時代の人ってお医者さんも丸坊主か知っとるか、
うん、
坊さんも兼ねてたんや、黙って並んどけ言ってあげてください。
いやね、それだけでじゃあちょっと足りないと思いますから、
はいはい、
他にも、
まあ、そういうことですけれども、続いていきましょう。続いて、
うん、
浦島太郎の話知ってますか。
まあざっくりとは
ね、
うん、
浦島太郎オチどんなか知ってます、
うん、玉手箱
お、はいはい、
開けてジジイになって、
うん、はいはい、
で体にガタが来て、
はい、
で漏水していくみたいな、
はい、俺の知らんオチやなえ、体にガタが来て漏水していくって俺そこ知らんな。
あ、そう、なん
かなかったっけ。おじいになって終わるじゃない。
おじいになって終わるか、
もくもくもくもくつって、
うん、
まあ家に帰る前に開けてしまった浦島太郎玉手箱の煙でおじいになってしまうという、
うん、
まあオチですよね、
はいはい、
これ続きあるの知ってますか。
若返るんじゃない。
あら、ちょっと紹介させてください、
うん、
まあ、ジジイ、おじいさんになってしまうというね、玉手箱を開けてしまって、
うん、
それっていうのもなぜ開けたかというと、
うん、
竜宮城から陸に戻ってくると時代が進んでいて、
うん、
知ってる人はみんな亡くなってたんですね。
ああそうだ、うん、そう、孤独みたいな描写があった気がするわ。
で悲しくて玉手箱を開けてしまう、
はいはいはい、
すると浦島太郎はみるみるおじいさんになってしまったというところなんですね。
うん、
だけれどもその続きがあると、もともとのお話が載っているおとぎ草子、これ室町時代のものなんですけど、
うん、
それから浦島太郎は、
うん、
おじいさんからまたチェンジして鶴になります。
チェンジ、
はい、
チェンジって何。
チェンジします、
うん、
トランスフォームみたいなもんですね、
うん、義乳特選隊みたいな
こと、みたいなもんです。あのチェンジ、
うん、
鶴フォーム
です
ね、
うん、
鶴になります。そして
なりますって、なんでなるんだよ。
鶴になるんです。
お、
それから浦島太郎は鶴になって、
うん、
仙人の住む蓬莱山に飛ぶ、
うん、
その後丹後の浦島の神様となって現れ、
うん、
人々を救う、
うん、
乙姫様も亀となって浦島に現れ、二人は夫婦の神様になってめでたしめでたしらしいです。
おえ、
乙姫と結婚するんですね、
夫婦になって。結局しかも亀になるんだ、
う
ん、
あ、そうです
ね、だから鶴と亀でいいとかこと
かもしれない。乙姫は亀になり、浦島は鶴になって、その後仙人の住む蓬莱座に飛んでいくという。
なるほど。
そして神様になる。
んー、そらカットなるわな。
え、どういうこと、なんで
いらないもんこの部分全然。
なんでそんなこと言うの、話としてやめてよ。
全然意味わかんないし、鶴なんでなるかわかんないし。
いや、いいじゃん別なったって。
なんで亀なったかもわからんし。
逆に聞いていい、
うん、
なんでなっちゃダメなの
いやいや、
いいじゃん別に。
なんか全然しっくりこないもん。その物語として、それカットなるわ。
ちょっと次いきます。もう、うん、ラッチャーかんから、うん、ここで話は話じゃないからね。
ああ、そうっすか。
続きがいるいらないっていうのはね、
うん、
冷たいって言葉ありますよね、
はい、
冷えてね、
はい、
これどっから来た言葉か知ってますか。
冷たいな、
そのままなんですよ、
うん、
そのままなんです、
うん、
冷たいってその言葉通りあるところから来てるんですよ。
タイだ。
違います。日本は日本なんですけどね。
あ、違うんだ。
そう、冷たい、冷たい、冷たい、冷たい、冷たいなんですね。
ん、
爪が痛い。
爪が痛い、
うん、
うん。
平安時代の中頃に書かれた落ち久保物語に、
うん、
冷たしという言葉が使われているんですね、
うん、
でこれを古語辞典で調べると、
うん、
冷たしは爪が痛いから来たもの、
うん、
寒い日に冷たい水に手を入れた時に爪が痛く感じることを体感として言い表す。
はあは
あ
は
あ、昔は暖房もないと、
うん、
人々は栄養もしっかり取れていなかったので、寒さ冷たさを今よりずっと厳しく感じたとね、
うん、
感度がね、
はい、
そして冬の水が爪が痛いように身に染みた、その感じが爪痛し冷たし冷たいと変わっていく、
うん、
らしいですよ。
なるほどね。
これ面白いでしょ。
なんか語源の話ね。
そうそうそうそう、うん、これいい勉強
になるね。一時やってたな、そんな番組で。
おいちょっとあんたらのチームが炎上したやつじゃないか。
懐かしい。
いいんですよそんなことは、うん、大人が大人に頭を下げる、
うん、
見たくないからあんなの。
まあまあ、
全
然全然俺は見ててもよかったけど。
いいんですよ、自分が関係ないからっていいんですそれはね。九州の話やったっけ。
いやいや、もう言うなよそこは
まあいいんですよ、うん、そんなことはね。では続いていきます。続いて、日本で温泉のない都道府県ってあると思います。
あー、温泉のないか、
うん、
ない
ない、いろんなところありますよね、温泉有名なとこね。
まあでもほぼあるんじゃない。
別府ですけれども、好きなところはね、
うん、
岡山ももちろんありますよ、東京ももちろんあります。
東京もあるよ。沖縄はないんじゃない。
お、沖縄ない、いいですか。
ある。
え、どういうこと何それ。
なんか一つ二つぐらいしかなさそうな気する。
あー、県でね、
うん、ないってなると、
うんうん、これね、全部の箇所あるんですね。
あ、あるんだ。
うん、全国にある。
うーん、
そして日本全国の温泉地というのは、
うん、
あのこれ、あの環境省という、まあ、データがありまして、
うん、
その調べによると2971箇所あるみたいです、
うん、
これ2020年3月調べね、
うん、
で温泉地というのは宿泊施設のある温泉のこと、
うん、
ね、だから温泉だけがあっちゃダメなんです。温泉地というのはね、
うん、
宿泊施設が伴っていないと温泉地とは呼ばない、
うん、
でこれっていうのが47都道府県すべてにあるんですね。
へー、
この宿泊施設付きの温泉、
温泉宿。
だから日本って、
うん、
温泉の国とも呼ばれていると。
まあそりゃないならそうだね。
すごいですよね、
うん、
1948年にできた温泉法というものがあるんですね、
うん、
25度以上であれば文句なし、うん、それ以下でも成分を満たしていれば冷たくても OK と言われてるんです。
あ、だいぶ緩いんだね。
そうなんですよ、
うん、
で温泉地が最も多いのは実は北海道。
まあ広いからな。
そうですね、
うん、
243箇所
こっちが、
うん、次長野県、 205箇所、
うん、
北海道243の長野205です。結構頑張ってますよね。
長野の方がすごそうなんか、
ね
え、うん、
新潟145箇所、
うん、へえ。
福島136箇所、
うん、
青森125箇所。
やっぱ寒いとこばっかだね。
そうですね、うん、まあ一番ただ湯が湧き出る量、
うん、
多いのはやっぱり大分、
別
府がやっぱり最強らしいです。
量
うん、お湯が湧き出る量が一番なのは大分、
うん
うん、ですね。
なるほど。
という話らしいです。いや面白いなと思いますけれども、
温泉大国でした。
はい、続いて最後です、
うん、はい。
国会議事堂の4階に、
うん、
トイレがないんですよ、
うん、
これはなぜだっていう話なんですね、
うん、
国会議事堂というのは9階建てなんですよ、
うん、
行ったことある人は分かると思いますけれども、正面には3つの玄関があるんです、
うん、
向かって左が衆議院の玄関、
うん、
右が参議院の玄関、
うん、
中央にある中央玄関は国会の開会式に天皇陛下をお迎えするとき、
うん、
あと選挙後の議員初登院のときだけ開かれる、
うん、
9階建ての中央の塔には一番上に展望台があるんですね、
うん、
これ俺知らなかったんですけど、
うん、
というのも見学できないから、まあやっぱ知らない人の方が多いらしいですね、
うん
うん、4階には国立国会図書館国会文館があると。
うーん、
国会関係者は自由に利用できると、
うん、
でもこの図書館があるところにトイレがないんですね、
うん、
なぜなら天皇陛下が休まれる御休所というところが3階にあるんですよ、
うん、
だから天皇陛下が休まれるお部屋の上にはトイレは作れませんということで4階にはないらしいですね、
うん
うん
うん、
天皇陛下が休まれる、
うん、
場所の上にトイレなんて作れませんよということで4階にはトイレがないらしいです、
うん、ちょっとあまりしっくりこないですけど、僕は
下にはありますがね、
うん、
あと5階にはあります。
うん、なぜか4階の1個上には作ってはいけない、うん、失礼みたいなこと。
そう、直上はちょっと、
ね、
ダメでしょう。
なるほど、
ってことでねらしいですよ。
いやまあまあ、うん、なんかあんまり、うん、
らしいです。
まあまあ、何を失礼とするかがね、ちょっと人によって違いそうだけど、
作ったのまあまあ大昔ですしね、
うん、
あとなんかあれあるじゃん、もう最近聞かんけれども、なんか上座下座とかさ、
うん、
あの一番トイレに近いところは若手が行くみたいなさ、
うん、エレベーターの乗り方まで決まってるからね。
そうそう、だからそういう文化があった、もっと厳しいような日本だったからこそ、おそらくそういうような配慮を勝手に考えてやったと思いますよ、
う
ん、
まあね、
天皇陛下国のトップですから、その人の、うん、まあ、休むられるところの上でその用を足すっちゅうのはこれは失礼なことやろうということで、
なるほど、ね、
思いついて、
うん、
わっ、それいい、
そりゃそうだってなったんだろうね、
それいいねってなったんでしょうね、うん、ただ本人別にええと思うで、
いや、うん、俺もそう思うんだけどな、
そんな頭ガチガチはないと思うけど、まあ当時ですからね。
なんかそもそもそのあれよな、上座下座の概念もさ、その目上の人が、
はいはい、奥 ね、
うん、こういうところにやらなきゃいけないってさ、うん、本人どうでもいいって思ってると思うんだよ。
あ、でも喜ぶ人は喜ぶよ。
あ、そう、
うん、やっぱり
そいつは小せんじゃない、
うん、そう思うけど、ただまあいいじゃん、ちょっとまあこれについてはいろいろあるんだけれども、言いたいことがちょっと言えないことが多いから
俺だったら、俺がどれだけ偉くなったら、うん、それはどうでもいいと思う、はいはいはい、
岸本先生、うん、ほら上座開けておきましたよ。
いやもうそれ気持ち悪いもん俺。
林さんほらトイレ一番近いとこ空いてるからそこに座ってよ、
うん、
相当差が開いたねみたいなね。
うん、まあ、それは受け入れるけど、一旦
なんで受け入れんのよ、
一旦な、
一旦
言ってよ、何も思わんよ俺は。
いやそのダメでしょって、なんでこんな差開いてるんですかって言ってよ。
いや
そこなんで早くトイレに近くないですかって、
席なんか、うん、いいじゃん。
いや俺もそういうタイプ、
思うけどな、
俺もそういうタイプ、田舎もんやし、
うん、
あと上下関係すごく厳しいところではあったんだけれども、
うん、
そこは自由だったの、
うん、
あ、だからてか言われたことあんまなくてさ、
あとさ、すごい極論言うとさ、うん、そこを座りたくない可能性もあるよね。
あ、その偉い
人が。俺結構あるんだけど、うん、一番その出口に近いとこがいいとか。
俺もそう。
トイレがね、行きやすいとこがいいとかあるから。そうそう
そう、あるある。
そう、勝手に決めるのは失礼なんじゃねえの、うん、って思うけど。
すごい注文しづらいし、うん、僕やとね、誰かに見てもらって、
まあそれは自分で頼まないっていう頭があるんだろうけどね、う
ん
う
ん、まあ、めんどくさいですけどね、そんなんね、うん、まあ俺はそう一緒で、トイレ近い、出入り口近い方がいいなと思うんだけれども、まあそうじゃない人もいるみたいで、
好きだね、
怒られたんでね、ちょっと前に、うん、上下でね、え、そこ座るって言われて、
へ
え、
いや別に
い
い、
ね、まあいろいろありましたけれど、
ちっさって言ったらいいんちゃう、うん、
いやいや言えなかったねその時に、あ、そうですか、あ、じゃあじゃあ、あ
どうぞどうぞ、
入り口近く座りますわ、うん、って言いましたけれど、まあ、そんなことどうでもいいんですよ、まあこういうような情報ありますから、皆さんこれね頭に叩き込んでください、
うん、
でほんの並ぶ時とかに使ったらばすぐにみんな逃げると思うんで、
いや意味わかんない
この人、
よくわかんない、
この人と一緒に並びたくないな、一日一緒にいたくないなって逃げ出すと思うんで、
はい、
使ってくださいぜひぜひ以上です、
了解
でした、
はい。